はい、皆さんおはようございます。8月になりました。今年も後半が始まってもう2ヶ月経つわけですけども、今日のメッセージのテーマは、主は道を備えられるという。時々私たち朝の賛美で主は道を備えられる God we make a way という歌を歌うんですけども、今まで皆さんの人生というか生活の中で神様が道を開いてくれたなとかね、そういうふうに思うことはあるんじゃないかなと思いますけど、またこれから神様道を開いてほしいなという願いがあると思うんですけども、今日は御言葉から学びながら、そして自分自身のこともシェアさせていただきたいなと思います。で、今日はまず最初にですね、イザヤから御言葉見たいと思います。イザヤの43章の18、19を読んでもらえますか。
先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒地に川を設ける。
イザヤがですね、イスラエルの民、バビロンに囚われの身となって虐げられていた苦しい時代ですね、もうすぐ解放されるんですよと、そのことをイザヤを通して、イスラエルのために、予言、神様の言葉を伝えました。で、18節ですね、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなってあるんですけども、昔のことを顧みるなと言ってるのではなくてですね、その頃イスラエルの人たちは昔がこうだったからこれからもそうであろうと、そういう考え方に入ってしまってたんですね。で、私たちもそのクリスチャンになってですね、キリストによって救われてと、古いものを過ぎ去って新しくなったんですって読み言葉をしていますけども、自分自身を見たときにまだ古いものがあるよなって思ってしまった時にですね、本当に新しくなっているのかなという、そういう思いになってしまう時があると思うんですけども、昔のことを見るなってイザヤは言ったわけですね。昔がこうだったからこうに違いないって思うのではないと、そういうふうに、イザヤは言いました。ですが私たちも昔はこうだ、確かにそうだったかもしれないけども、過去のことはもう過去なんです。で、おとついのことはもう帰れない。でもイエス様が私たちのために、捧げられて、もうすべてのことはもう過去のこととして神様は清算してくださったんですよ。こだわるのはあなたなんですということですね。で、19節に、見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。もう新しいことをしてするんですよ。もうそれが起ころうとしている。もう間近なんですと。で、力強い予言があるんですけども、新しいことを本当にしてくださるんですね。どこにかっていうと、それは荒野になんですね。私も25年間サラリーマン生活をしてまして、で、自分自身はですね、社会に関わりながら仕事をしながら、KBF のスタッフで働いて、で、定年すればフルタイムで働けるんじゃないかというような、そんな、個人的にはプランをしてたんですけども、若干神様のプランは違いましてですね、2年ほど前のリーマンショックの時にですね、定年まで働くつもりの会社がなくなってしまったと。その時点で、青ざめるかなと一瞬思ったんですけども、そうではあまりなくてですね、これからどうしようかなというようなことでですね、当時の PJ3 ですね、メンバー直樹今日もいてますと、ジョナサンと、今後のために祈りましょうということでですね、国際会館のスタバに集合ということで磯上通りを歩いてました。西の方に向かって、ちょうどポートライナーの高架橋が見えると、あの辺りでですね、ふとこう、神様の、というかな、天のお父さんのその声というかな、そういうものを感じたんですね。 それはこう私のために時間を使う時が来たぞと、長いこと待ったでとかね、待ったでとは言わなかったと思うんですけど、ね、そんな感じです、その時に すごいこう平安というかですね、こうワクワクするような気持ちになってきて、それをみんなにシェアして、みんなもそんななんかワクワクするなというようなことを言ってくれてですね、あ、自分の思い込みじゃないんだなというふうに感じたんですけども、そして今、まあ、KBF で副牧師として、働かせてもらってるわけなんですけども、このそれからの、まあ、どういうふうに歩むべきか、聖書学校行ったわけじゃなくてですね、その頃に新しい生徒ができまして、ね、ハローワークの方で紹介してもらいました。パソコン教室というのがあります、ね、いわゆる基金訓練というやつですね、新しい生徒、それに3ヶ月行きましてですね、以前にも言ったかも分かりませんけども、簿記とパソコン勉強させてくれるという非常にありがたいもので、まあ、簿記はともかくとして、パソコンですね、非常にスキルアップを図ることができまして、基本からもっぺんやり直すことができて、今日もパワーポイントこんな感じで作らせてもらったんですけども、昔はこんなんできる器じゃないと思ってました、ね、信じてました。4時の礼拝はみんなすごいなとかね、今日もちょっと話してたんですけども、朝の礼拝ちょっといけてるなとか言ってですね、密かに言うててですね、高ぶらないようにとかで、まあ、こういう形ができるんですよ。もしこんな形でもいいから私も勉強したいとかって思う方はですね、ぜひ基本講座いうのをみんなまたここでしたいなとかですね、忘れる前に皆さんに教えたいなとかですね、ならみんなやってもらえるなとかですね、そんなことを思ったりなんかしてるんですけども、3ヶ月間勉強しましてですね、で修了式に臨みまして、でそのビルを最後出た時にですね、はたと気がついたんですね、ここって磯上通りの6丁目って前神様から言葉をいただいたこの場所とやってんだというのことですね。3ヶ月間通ってたんですけども、近所やなぐらいの感覚だったんですけども、最後の日に気がついたんですね、この場所で声を聞いた、そうやった、3ヶ月間神様はまずここで勉強させたかったんですよねとかで、ありがとうという気持ちですね。でそれからさて、あとまだこれからどうしようかな、で3ヶ月また勉強するチャンスありますよということですね、神様どうしましょうということですね、次行ってみようということでですね、次は、保育士養成コース、保育士じゃなんでやねんとか思ってます、そういう器またねじゃないと思ってましたし、未知の分野でしたね、完全にね。でもよく考えるとですね、今年からジュニアバンドを担当させてもらっててですね、子供のことをもっと勉強しなさいということなんだなと、そういうことでもう一度そういうことを、体系的に勉強しましょうということで、で場所がまた導きかなと思う、この KBF から近い歩いて4分、うちから1分のところにあるその教育委員会ところで非常に快適に勉強させていただいています。その中にですね、まあ発達心理学とかですね、こう勉強する理論的な勉強プラス保育実習というのはあるとは聞いてたんですけども、どうせこんな教室やしそこまではせえへんやろというようなことを思ってたんですけども、実際先生変わってきたらごっつ張り切った先生、絵本の読み方、その前に歌歌いますって、はい皆さん一緒にやってくださいねという時にはね、自分に死ななければできないというかですねそんなことをですねやってた時にですね、机の上の理論だけではなくて本当にそういうね動く必要があるということは牧師の学びに通じるものがあるんやなというかですね、絵本を3分の言葉にまとめて自分の言葉で喋りましょうというのがあってですね、素晴らしいって言うんですけどもって言われた時にですね、先生小話やってあきませんかとか言って、ね、いいと思うんですけどなと思いながら、それはちょっとあきません言われなかったし、ね、残念やなと思いながら、またですね、言葉についてのその学びで非常に興味深かったんですね、25歳未満は新生児っていうところ、ね、でそこで初めの、まあ、3ヶ月ぐらいでこうあーとか言い出すとかね、まあ、いわゆるバーブーとかやつですね。で、7ヶ月後です。こう、反復するようになる。ダーダーとかでも、パパのことダーダーダーか言うんですかね。で、1歳ぐらいになると、今度、繰り返す言葉になって、犬のことをワンワンとかですね。食べ物のことをマンマとか。うちの猫は朝いつもマンマって言うんですね。食事したい時には。だから1歳半ぐらいの知能かなって思って、まあそこに行ってしまうんですけど、どうしても。まあ非常に興味深いことを学ばせていただいてまして。 これから赤ちゃんね、生まれる方にもまた何かの役に立てるんじゃないかなという密かに思っているんですけども、パワーポイントだけじゃなくて、そこで、ね、この神様導かれ方を見たときにですね、主は道を備えてくださるなというですね、人生楽しみなさいよというような感じですね。本来ならばいわゆる失業した状態のその状態で荒野に歩いているかもしれないですけども、新しい制度で新しい導きを神様も導いてくださったということで、一つのこの御言葉を思い出したわけなんですね。続けて御言葉を見てみたいと思いますけども、次は箴言ですね、3章5節から6節をお読みしたいと思います。
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
その道を神様与えようっておっしゃられてるんですけども、ここで心を尽くして主により頼めと、自分の悟りに頼るなってあります。神様により頼むのに心を尽くしなさいよって言ってるんですね。なぜか、心を尽くさないと主により頼めない状態っていうのは、どうしようもない時は本当に頼むんですよね。でもなんとかなりそうな時はあんまり頼まないという傾向があるのではないかと思います。で、これもまたこの間ですね、年金定期便というのがうちに届きまして、もうそんな年になってきたかなと思いながら、社会保険庁からその内容間違いないですかという確認のもんなんですけども、最初の新入社員の頃から今に至るまでのその流れというかですね、確認して間違いなかったんですけども、最初は1983年、昭和58年新入社員として入社したわけなんですけども、その頃見た時に思い出して、こんなやってんなと、そうやって思いながらですね、ほんまに安かったんですね。で、これでよくやってたんやなと思いながら、そしてだんだんちょっとずつこう昇級していくというような、時代だったんですけども、3年目で上がったかなとかね、2年目でとか言って、14年目で、外資系にこう移ることができて、その時に結構ポンと上がってしまったんです。で、こんだけ持ったな、5倍、6倍、すごいなとかで、皆さん、さぞそしたらいい生活だったんやろなと思われるかもわかりませんけども、あの頃は一番苦しかったんですね。なんかもう自転車操業というかね、止まったらこけるでというそんな状況のことだったんです。なぜかっていうと、自分の悟りに頼ってですね、どんどんこう手を広げてしまうというかね、贅沢じゃなかったかもわからないけども、ちょっと背伸びをしてしまったというようなところがありまして、マンション買ったりですね、車買いたりとか、どうせやったらちょっといいのをしようと、グレードアップちょっとしようとかですね、そういうふうな、なぜならば来年もうちょっと上がるし、ね、ボーナスと、そんな考え方をしてしまうとですね、何が起こるか分からないという、そういうような非常にはっきり言って知恵のないというかね、そういう方向に走っていた自分がありまして、そうするときにいたたたという状況になってきました。そのときにもう一度こう神様に、立ち返るべきところなんですけども、自分で頑張ろうとまたしてしまいますですね。こういう問題は自分でやった責任、ね、ありますが、自分の問題ですから、ね、神様もよろしくと言いながら自分で頑張ってぐるぐる同じところを回ってしまうという悪循環に入ってしまってたんじゃないかなと、もう一度その神様を認める必要があるということで、私はもう力ないんですという、ね、神様にお願いするしかないんですという自分の弱さを知って、心を尽くす必要はそこで分かったんですね。そして次の御言葉を見てみたいんですけども、詩編の32章の8節。
私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。
そうですね。日曜日は神様賛美してですね、神様により頼みますって、ハレルヤという感じでですね、終わって、月曜日から自分のチャンネルになってですね、そこには神様の存在というか、 いる場所は自分でなくしてしまって、自分がその運転席に座ってしまってて頑張っていたという自分がいたわけなんですけども、そこでもう一度考える時ですね、一つは、私たちの生活の中に主を認める、生活の中に主を、一時一時の生活、日常の生活の中に主を認めましょうと、でその神様に頼ん、より頼んでいくと、一時一時こうどうしましょう、こうしま、これでいいですかというですね、もうそういう歩みが必要ではないかなと。そして喜ばしいことは感謝でいいんですけども、そうじゃない場合ですね、なかなか受けることができなくて、なんでですかという気持ちになってくるんですけども、その時に神様は、何を伝えたいのかなという、そのことを静まって考える必要があるんじゃないかと。何を語っているのでしょうかということですね。何を教えたいのですかと、へりくだって聞くことは大事だということですね。で、ずっとこの御言葉を見ていってるんですけども、この御言葉がこうあったから、じゃあこうしようって、その当時は思ったわけではなくて、今顧みると、そういうふうに今、やっぱり神様導いてくださったというので。から今皆さんにお伝えしたいのは、自分の努力にはまってしまうよりも神様に委ねた方が本当に楽というかですね、ほんで本当に神様が生かせたい道を歩ませてくださいますということを明かししたいなと、お勧めしたいなと思います。で、実際に生活しているとですね、問題は確かに起こるわけですね。その時に、どう言われているでしょうか。今度はね、ペテロの5章7節を見てみたいと思います。
あなた方の問題を一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
はい、問題は起こります。でもパウルは言いました。その問題をですね、神様に委ねなさいと。で、神様があなたのことを心配してくださるんですよと。英語ではですね、ここを Cast all your anxiety on him と言います。Cast all、全部神様に投げつけなさいって。自分でこう持ったまま悩むのではなくて、委ねますって言いながら自分で持ったままじゃなくて、もう神様に、明け渡すというか、手放す、投げつけるというかね、もうよろしくお願いしますということで投げつけます。本当に人はこう自分のことを見てくださってるということを思うときに非常に安心感があると思うんですけども、神様があなたのことを心配してくださるんですよと、そういう心配してくださる存在があるということをですね、そのことで平安があると思います。で、人はなぜこう思い煩ってしまうのかっていうことを考えるときに、ヨセフですね、いろんな人生、こう非常な苦しい、いろんな大変な人生を歩んできたんですけども、ヨセフがこう思い煩っているシーンってあまりこう想像できないということです。で、彼は本当に神様の導きのどんどん受けてですね、受け入れて、どん底に入ってもまたどんどんどんどん上がって引き上げられていくわけなんですけども、自分がすべきでやるという問題があった時に、自分がすべきなんです、自分が解決するべきやって思うと、それが思い煩いになっていくという、そういう考え方に入っていくと、思い煩ってしまうと。で、そこには一つの、神様前には高ぶりというものがあると思うんですけども、自分で何とかします、先ほども言いましたけども、自分の努力で何とかできるって思ってるうちは、神様の前には非常に高ぶった状態であると思います。ですから本当にお願いしますというへりくだった気持ちですね、その思いが与えられるように祈って、そして本当に明け渡すということができるようになりたいと思います。で、金曜日にリック・ウォーレンが言ってたんですよということで、ロブから聞いたんですけども、線路の話あります。まず、ローマのですね、8章28節を見てみたいと思います。ちょっと見事ばさローマの8章28節読んでもらいます。
神を愛する人々、 すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、
はい。神様に選ばれた人々たちですね、ここに集まっている人々よりですね、いろんなことが起こると思います。いいことも悪いことも、その都度ですね、喜んだり悲しんだりあると思いますけども、そのことが本当に神様は私たちに将来に向けてですね、本当に計画のもとに導かれようとしている中での出来事で、特に悪いことあった時にも神様はそのことも働かせていいことにしてくださるんですよと。ですので一喜一憂今の時点で終わってしまうのではなくてですね、本当にこの問題を解決してないと自分の人生は始まらないというふうに思うのではなくて、本当に良いことにもフォーカスしましょう。そういう意味でですね、ここにこの線路の上に猫ちゃんが歩いてますけども、線路は日本なんですね、そしてどこまでたっても日本があります、人生良いこともありますです。で、大変なこともあります。健康の問題も発生しますし、家族の問題もいろんな問題、経済的な問題も発生します。で、ですので良い方を歩んで、仮に右の方がいい方だとしたら、左の方もずっとついてくるんですね、大変なことも。でも良いことにフォーカスすると、その道も良い道になっていくんじゃないかな。大変な方ばかしにフォーカスすると、その道がどんどんとしんどい道になっていってですね、どんどん落ち込み、私の人生なんでこんなんなんですか的な気持ちになってしまうんですけども、良い方向の方を見ていると、しんどいこともありますけども、こんな楽しいこともある。神様はこんなに私を祝福してくださってるんです。で、感謝しますっていう歩みをしているとして、もっとその夢が与えられると。歩んでいく方向にですね、こんな夢が与えられていくという。そういう人生でありたいなと思います。から、一本だけでは、ありえないとかね、クリスチャンだったからもう順風満帆というかですね、悪いことは発生しないというふうに思う、皆さん思ってはないと思いますけども、大変なこともあっても神様が一緒に歩んでくださるから、まっすぐに神様が導いてくださる。右に曲がるときにも左に曲がるときにも、後ろからこの道でいいんですよというふうに言ってくださるんです。そのときに迷わなくてもいい。迷いそうになったときはどっちですかって神様に尋ねる、祈る、そういう習慣というかな、姿勢を持ちたいなと思います。そういうわけで、自分自身のことをちょっと語らせてもらったようなことなんですけども、また皆さんの歩みのうちにも、こんなことは実際しんどいなと思ってたことも、こうなってこうなったから、あのことがあったから今の自分があるんだなっていうふうに思えることはきっとあると思うんですけども、将来も本当にますますこう神様に期待してですね、今はちょっとしんどい状況でも神様はきっと訓練してくれてるんですからな、というような気持ちでですね、神様との会話を本当に増やしていく必要があるんじゃないかなと思います。で、忙しい時にこそ静まる時がいると思います。で、アメリカの昔 の百貨店 のジョン・ワナ・メーカーという人がですね、非常に成功したビジネスマンの人ですけども、社長室の横に、小さな部屋があったらしいんですけども、非常に忙しくなるとですね、そこにこう入られると。で、みんな何してるんかなと思った時に、静かなので余計にこう不気味というかですね、そんなことで実際何してるんかなと思った時に、神様の前にですね、静まって、で、知恵を与えられていたと。で、そういうところですけれども、山のようななんか静けさの中に平安を与えられて出てくるとですね、本当にこう笑顔でこう出て輝いて出てきたというふうに言われてましたけども、本当に神様といつもそういう関係を持って、そして忙しければ忙しいほど神様の前に静まるというか、時間を少しですけども持ったら、本当により祝福が与えられるのではないかと思います。それでは聖餐式に移りたいと思います。一言になります。天皇さん、私たちはあなたの前に選ばれて、こうして集められて、まずあなたに礼拝を捧げることができますことを感謝します。 そして本当に私たちの努力でなくて、本当にあなたの恵みによって生かされていることを感謝します。それは本当にあなたの一人子であるイエス様を送ってくださって、本当に私たちが受けるべきその罪の代価を払ってくださったこと、そして流された血によって、裂かれた 肉によって私たちが本当に命を与えられたことを感謝します。私の人生が本当に自分の努力ではなくて、あなたの本当に出されたい、その導きたいという、その導きに委ねることができますように、そしてあなたがしたいことに、私たちが協力していくような、そのような器となっていくことができますように、高ぶった思いから解放してくださって、弱さをあなたが力に変えてくださることを信じて歩むことができますように、これからの聖餐式いただきますけれども、あなたがまた導いてください。イエス・キリストによって祈ります。アメン。